新党日本ウェブラジオへようこそお越しくださいました。代表の田中康夫です。
副代表の有田芳生です。
有田さんが地元の板橋を回ってると、やはりもちろん努力をしているね、どら焼き屋さんだ、
石田屋さん、
石田屋さんってところ、朝8時くらい、もっと前から行列ができちゃう。
もう8時過ぎるともう10人ぐらいは、
そしてもう9時くらいで15分でどら焼き売り切れちゃう、
300個限定売り切れですね。
そういう地域でも大変な評価をいや人気を得てるところもあれば、なかなか真面目にお父さんお母さんがですね商店をやってても、そばに大きなディスカウント店ができたりスーパーができたりとアウトレットができたりというので店を畳まなきゃいけないという人たちもいますが、これ改めて今までウェブラジオでもうすでにお話ししていたと思いますが、と思ったらそうじゃなくて、この間予算委員会の時に私この 14.7 兆円のばらまき予算はなんじゃらほいと最後に申し上げたのは、そのフランスのですね消費法典の話をしたんです、フランスは食の文化の伝道と言われてますが、フランスもですね大きな工場で夜中にパンをセントラルキッチンで焼き上げて、冷凍で持ってきて、最後そのいろんな店舗でですねそこの場で電子レンジごときのようなものでふかして、そしてはいパンですよって売る店が増えちゃったと。でもこれパン屋さんはお豆腐屋さんと並んで世界一早起きな人たちで、ところがそのフランスで真面目にパン屋をやってた人たちが、そういう連中が出てきて良価が悪化が良価を駆逐するということで1990年代デモ行進をしたんですね。我々パン屋をどう何と思ってんのだと。でここが私はフランスはすごいと思ったのはですね、普通日本だとほら米食推進とか言うと外郭団体ができていっぱい宣伝してなんかイベントやんだけども、本当に真面目に米作ってる農家は報われないような話、天下り先がいっぱいできるからですけど、このフランス消費法典ではですね、なんとそのパン屋という呼び名およびパン屋という表示という、第1編第2章第1節第10巻が書かれたんですよ。これは1998年5月25日でございまして、自分で選んだ原料をもとにちゃんとパンの生地をこねて発酵並びに型作り、そしてパンを自分でその場で焼き上げているというお店の職人のいるところはフランス語のブーランジュリーというパン屋という看板を掲げてパン屋を名乗れるよっていう法律ができたんです。これは私知事時代に知った時にもう驚天動地しましたね。いわゆる補助金とか外郭団体とかですね広告代理店が儲かる話なのではなくて、真面目に原料を自分で選んで自分で生地をこねて自分でその場で焼いている人、これはパン屋と言えるんだと。でこれをそうじゃないことをやってるような人たちにはですね、なんと2年の禁錮か500万円の罰金という、これがやっぱり究極の大きい政府小さい政府とかですね切り捨てとかですねジャブジャブ補助金とは違いみたいな真っ当な人を評価する、これがやっぱり私は政治や行政の原点じゃないのかなと思いますね。
板橋を毎日歩いていて、例えば冒頭に話の出た上板橋の南口の石田屋さんっていうのはとてもユニークで美味しい、もう東京以外からも朝買いに来るようなお店があったり、あるいは大山の駅前のとんかつ屋さんなんか行くとこんなとんかつがあるのかっていうような、なかなか仕入れから揚げ方から工夫をされてるところがあるんですよね。でその一方で例えばハッピーロードっていうところは日本でもよくテレビで扱われて有名になってるんだけども、経済産業省でも日本の中でも有数の商店街だと。で本当に多くの人たちがいらっしゃるんだけど、だけど地元に住んでる人たちから言えば昔はもっとすごかったんだよっていう声があると同時に、ずっと歩いて一軒一軒見ていくと、その電気屋っていう看板があるんだけど、実際そこの商店で売ってるものはもう雑貨になってたりですね、本当にもう56年ご愛顧ありがとうございましたって店を閉めるところとかね、あるで本当に努力をしているところもあるんだけども、しかし一方でいやいや月刀折れの商店も出てくる、世代代わりっていう問題もある、後継ぎがいないっていう問題もあるんだけども、そういう中で田中代表がよく言う切磋琢磨というのをいかに行うのかっていうのは、今お話になったようなことをもっとこう全国に広げていってね、ヒントをこう ご提供するっていうのはとても大事なことだと今思いましたけど、
ね、まあ事故前などというのが出た時に、まあ、その前に原産地呼称管理制度っていうのをね、うん、ワインとか牛肉とかお米とか日本酒焼酎でやってましたけど、この場合もね、大事なことはこれもちろん自分で生地こねて原料を選んで焼いてても美味しいか美味しくないかは消費者が判断するんですよね、だけどそれは消費者が判断する、でも消費者が判断する前にまさにどこで焼いてるのかわからない、あるいは一回焼いたのをまた孵化し直したのか、この法律の凄さは自分のパン屋で焼いたものでも一回またそこで冷凍して焼き直して翌日やったパンはパンやパンと言っちゃいけないっていうことまで書いてあるんですよ、
だから驚くべきなのはやっぱり日本の法律読んでて誰に向かっての法律なのかっていうのは多いのに比べると、この今パン屋という呼称およびパン屋の表示っていう、これ消費法典だな、消費の法律ですよね、
はい、
だこういう具体的なことこそがね、やはり日本でも実現すれば政治っていうのはもっと身近なものに感じるんだと思うんですよ ね、
まあ、これだって法典の印刷代だけで極論すれば、まともなパン屋さんはどこかってことがみんなも分かるようになるっていうね、でこれは話をしてもやはり議会の人たち、政府の人たち、まあ、与野党問わずキョトンとしてるっていうのがね、パン屋の話だけかよっていう人がいるんです。そうじゃない、こういう発想で制度を見直そうと、こういう発想で努力してる人を支援しようと、じゃあ私が思いつかないところでパン屋以外のことを家具屋さんにしてもですね、あるいはその他のことをタクシーの運転手さんにしても、なるほどと、それぞれの業界詳しい人が、ああじゃあこの発想でこれでいこうというふうに思わないというところがね、なかなか日本のこのマニュアル社会の弊害だなという気がします、
だから多くの政治家はやっぱり現場感覚がない人たちが、だからこういう話を聞いたってパン屋だけの話かよっていう、一体どこに向かってこう仕事やってんのっていうふうに思いましたけど ね、
まあ、ですからそれぞれもちろん極論すれば息子さんお孫さんの代にも続いているものはそれは全部守らなきゃいけないと世襲と同じような話にはなっています。やはり努力をしている人が報われる社会、そのことを新党日本はですね掲げておりますし、その究極に努力がみんなができるような社会にするということがベーシックインカムというですね、ことなのではないかと。私は地方分権とよく言ってますけれども、地方分権権限以上というもっとその先にある究極のですね分権権限以上はベーシックインカム、生まれた人は赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんに至るまで社会のその一員としてですね配当をもらえると、だからそれを原資にもっと働くぞと思ったり、もっと社会に貢献するぞと思ったり、もっと芸術に打ち込むぞとか、もっと、子育てに打ち込むぞという具合になるのじゃないかという気がしてます、
だから基本所得保障という訳が、まあ、よく使われているけども、もう少し突き詰めていけば、やはり基本的生存保障ですよね。
そうですね、
だからそういうことを本当に新党日本だけが政策にするという、
まあね、あんまり言ってると他の党が直前に書くかもしれないが、やはり元祖はですね、まあ、もちろんそれはヨーロッパでデンマークをはじめ出てきたことですけども、政党としては新党日本が、ベーシックインカムを掲げていることを多くの方々もですね大変にぜひそれをもっと広げようというお便りをいただいております、ご一緒にですねまさに、おかしいことは一緒に変えていく新党日本の活動でありたいと思っております、はい、ではチーム日本